こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大と文学部の時間。今日はケンジブリッジが愛知大学にお邪魔をしまして、宇津先生のミニ講義を受けに来ました。日本語日本文学科、宇津先生、今日よろしくお願いします。
お願いします。
改めまして自己紹介のほどよろしくお願いします。
宇津真一と申します。日本語日本文学科の教員で、私は日本古典文学、まあ一般的にはね、古文というふうにイメージしてもらえばいいと思いますけども、の授業と学生指導を担当しております。
はい、よろしくお願いします。ということでね、今日は早速ミニ講義受けに来たということなので、宇津先生の方からミニ講義のほどよろしくお願いします。
はい、古典を担当するって言いましたけども、私の専門はですね、江戸時代になります。で、中でも雨月物語という作品を研究のライフワークにしております。で、雨月物語はですね、江戸時代の、そうですね、まあ、後期に入ってから刊行された、怪談です、まあ、怖い話です。で、江戸時代はですね、まあ、世の中も落ち着いて、貨幣経済がですね、安定したこともあってですね、こういうホラーというのがですね、怪談というのが娯楽エンタメとして、消費されるようになった時代でもあるんですね。で、今も私たちはお金をわざわざ払って怖がりに行ったりするでしょ、
うん、
そういうのとね、同じような状況がもうすでにあったんですね。で、まあ、雨月物語も、まあ、そういう娯楽の読み物として、出版されました、ですが、この作品にはですね、怖いだけじゃなくて、何か深く人を考えさせるところが、まあ、あるんですね。で、そのため、江戸時代の作品の中で、最も数多くの研究が重ねられてきました。で、まあ、怪談というのはですね、まあ、大まかに言ってしまえば、まあ、普通じゃない異常な出来事が、まあ、人に強い感情、まあ、要するに恐怖を引き起こす、まあ、お話、コンテンツということになるでしょう。で、雨月物語は9つの短編からなってますが、まあ、その中には復讐の思いに駆られた怨霊であるとか、あるいは快楽殺人伝説に彩られた凶悪な亡霊が登場したりします。まあ、そういう意味では怖い話なんですけども、しかしこの作品が描く本当の恐怖っていうのはそういうところじゃないように私は思うんですね、怨霊や呪い、たたりなどというのは、まあ、そんなものはありえないと言ってしまえばそれまでのことです。で、例えばお化け屋敷は怖いかもしれませんが、そこに出てくるお化けは、まあ、人間が演じてるわけで、設定としてお客さんを怖がらせるだけです。そこから出てしまえば、ああ怖かったで終わるアトラクション、あとはいつもの日常に戻るだけです。で、これに対して本当の恐怖っていうのは、それを体験することでいつもの日常には戻れなくなる、決定的なひびというか亀裂をですね、人の心に入れてしまうものだと私は考えています。雨月物語はそういう恐怖を描くんですね。で、今回はそのような恐怖の一つを取り上げてみたいと思います。9つのお話の3番目に置かれた浅地ヶ宿っていう一編は、まあ、こんな話です。戦乱によって、長らく引き裂かれた夫婦が7年ぶりの再会を果たしたと思われながら、しかし実は現れたのはすでに、絶命した、妻の亡霊であったという話です、
うん、
怖いというより、夫を待ち続けた女性のですね、切なく悲しい、まあ、ある意味で美しい物語かもしれません。しかしよくよく考えてみると背筋が寒くなるところがあるんですね。あなたが帰ってくるときに 家の目印になるはずの松もその甲斐がなく、ひたすら待ち続けるだけの寂しい家の中で、キツネやフクロウを友達のようにして今日までなんとか暮らしてきましたが、このようにあなたと会えたので今はもう悲しみも恨みも晴れました。もし待ち焦がれたまま死んでしまっていたら、ひたすら待ち続けるしかなかった女心を分かってくれない相手への恨みが深く強く募ったことでしょう。このような言葉を交わした後、2人はですね、7年ぶりに再会したそのしみじみとした一夜を共に過ごすことになります。しかし翌朝目が覚めてみると、妻は姿を消しています。で、夫はそこに彼女の辞世、亡くなる間際に読んだ歌を書きつけた紙を見つけて、再会した妻がこの世のものではなかったことを知ります。辞世の歌には、あなたがいつか帰ってくると信じる自分の心に騙されて、よくもまあ今日まで生きてきたことですよ、ということが読まれていました。どうでしょう、背筋が凍りませんか？村田さんいかがです？
そうですね、まだ爆発的に凍ってはないんですけど。
凍ってないですか？
そう言われたら確かに凍るのかもなみたいな感覚ではいるんですけど。
最近だとこういうことを聞いちゃうとね、はい、コンプラ的によろしくないんですけども、結婚なさってます？
僕はまだしてないです。
ああ、じゃあですね、この怖さはぜひお分かりになられた方が、今後もしそういうパートナーをお持ちになるときにはですね、うん、お分かりになった方がいいと思います。
おー、気になりますね、はい、なんとか理解をしていこうかなとは思います、は
い。どこが怖いか分からないかもしれません、はい。確かに亡霊は怖いかもしれないけれども、夫恋しさに姿を現した切ない幽霊じゃないかと、そのように、うん、まあ、思うかもしれません、
うん。
で、実はですね、この夫、まあ、勝次郎という男なんですけども、この男もですね、村田さんと同様にこの恐怖に全然気づいてないんですね、
うんうん。
で、そこも怖いんです。で、このあと夫はですね、隣に住んでいる老人と一緒に、妻がひたすら自分を待ち続けてくれていたんだ、ああ素晴らしい女だったんだなということで盛り上がるんですね、うん。この老人も夫も全然妻が本当に訴えたかったことっていうのは気がついていないんですね、
うん。
ここが怖いんですよ。
はい、なんかけど未だに僕この恐怖に関してピントは来てないんですけど、
はいはい、うん、後になって振り返ってよくよく考えてみると、怖い怪談とかってネットにも落ちてたり、うん、はい、するでしょ、
うん。
妻は再会してあなたと会えて7年ぶりに嬉しいわ、うん、もし私が命を落としていたらきっとあなたのことをすごく恨んだかもしれないわと、そういう言葉を、うん、言ってるんですね、
うんうん。
それから夫は彼女が書き残したその辞世の句、辞世の句ですよ、
はい。
辞世の句というのは死ぬ間際に読んだ歌ですよね、
うん。
ということで彼女が死んでいたということに気づいたということなんです。
ほう、
ということは、
ほう、
っていうまだお分かりにならない
ということは、どういうことになります？
要するに、
うん、
ドヤ顔のなんて言いますかね、うん、いい気になってる、まあ、間抜けな、まあ、男というかね、
うん、
そういう絵柄っていうのが実は浮かび上がってくるところがあるんですね、
うんうん。
はい、怖くないですか？
いや、怖い、怖いですね。いろいろと話を聞いてるうちに なんとなく理解してきたし、これからも何か気をつけないといけないなってなんか思いましたよ、
う
ん、僕。
まあこういう決めつけ言っちゃいけないんだけども、女性の言葉っていうのは裏側がね、うん、私なんか北関東の存在な男なんで裏側ってなかなか読めないんですけども、それで奥さんによく怒られるんですよ、うん。あんたはもうベラベラベラベラ喋って一方的に、だけどもね、私の話を聞こうとしない、
うん
うん、これダメなんだですね、
うん。
で、話聞いてても気持ちを分かってくれない、あの時ああいうこと言ったのにとかみたいなので、うん、後でゾッとすることあるんですよ、
うん。
これ怖いんですよ
普通に先生的にも結構リンクするみたいなところがあるってことですかね。
そうですね、だから今日こんな話をして一番怖いのは私でして、今日うちに帰るのがすごく怖いです
これが放送されちゃってるっていうのもまた怖い話みたいな感じですね。
まあいつもあのカミさんに言われてることですけどね。はい、
はい、今日はねあの怖い話と思いきやあの放送的にはよく考えたらめちゃ面白い話だったっていうねあのオチにはなってきますけども短い講義となりましたが今日うつい先生ありがとうございました。
はいどうもおそ松様でした、
はい、ということで今日は日本語日本文学科うつい先生に雨月物語を例に日本の江戸時代の怪談の怖さっていうのをね教えていただきました。今日はありがとうございました。
はいどうも
こちらアイダイアイダイアイダイと文学部
こちらアイダイアイダイと文学部の時間。このコーナーへのお便りは tm6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイダイアイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。